にちは、小野康成です。才能の履歴書。この番組は輝いている人、面白そうな人、一つのことを追いかけている人、僕が惹かれる各界のトップランナーたちは何を考え、そしてどこへ向かおうとしているのか、直接話を聞いてそれを音声で伝える番組です。今回のゲストは音楽事業専門のコンサルタント、望月義直さん。第2回目は、音楽ビジネスの本質とは一体何か、コンサルタントの立場としての意見を聞いてみたいと思います。まあ、無理もあるかもしれないんですよ。その家に住まれてて運営されてるっていうのはあったりするんですけども、でもまあ地方に行けばすごい文化財的なものもあって、残しておきたいようなものがたくさんあるじゃないですか。そういったものを、まあ、若い人たちが手を挙げて、で自分たちでやると大儲けはできないかもしれませんけども、そこに魅力を感じて、地域のコミュニティの場としてですね、活躍するというようなことをやっていかないとなかなか難しいんじゃないかなと思うんですけどもね。
そこは、まあ、私は2つその必要なことがあると思って、1つはその、まあ、仕事っていうのは結局一番その人生の中に長い時間を投じる、はい、ことになるので、そこに何かしらそのやっぱり共鳴できる、自分の人生を投じる意味のあることでないとですね、その一時的なお金のためにあの時間を売るという感覚で一生はできないと思います。だけどやっぱりそのこれは本当に社会的に意味があるとかですね、あの自分の人生を投じてやり抜く意義のある仕事だというふうに思えば違うと、という意味で言うと、そのまあさっき言ってるその婚活の役割とかですね、はい、これからの日本の社会にとってなくてはならない存在になるというようなところが結びついてくれば、十分そのまあ世の中の人のために役に立っていくという実感が得られる仕事なんですね。それが一つ。もう一つがやっぱり、その、そうは言っても、その、ご飯食べられないという部分があって、あまりにもやっぱり今の、その、お肉事業の、その、収益性が低い。
はい。
これをやっぱり変えていかないとですね、あの人が定着しない。
はい。
まあ、その経済性と、その、まあ、社会的な人生を閉じる。
そうですね、
この2つを兼ね備えてないと、やっぱり人がそ長く継承しないですよね、
と思います。その辺は何かその、はい、おじいさんご存じ、はい、あの知っておられる中で、はい、その取り組みとしてですね、はい、こ う, うまくあのそういうふうな、まあ、経営が変わったんだけれども、うまくいってるとか、何かそういったもう具体例っていうのはすでに出てきて始めてるんでしょうか。あの時代的には若い人たちは昔、はいはい、まあ、我々のと言いますか、はい、あの時代のように、まあ、会社に就職してとかっていうよりは生き方は自由だっていうふうな、はい、多分雰囲気風潮になってきてると思うんですね。そんな中でやはりそういったこうそろそろ具体例が何かあって、うん、こんなところを見ればいいよみたいなのが。
ああそういう意味でそのなんですかね、これが理想だっていうような形っていうのはまだ出来上がってないような気がしますけども、うん、そのかけらはたくさんありますよね。うん、その要は、非常にその頑張っている社長や社会人がいて、はい、その下でその一緒になってですね、同じ目的に向かって頑張っている仲間がいてっていうような、うん、いい状態になっている組織を持っている施設っていうのは多々、はい、ありますし。はい、一人一人がその自分の仕事に誇りを持っているというような、そんなお店もあります。まあ、全員じゃないかもしれないけども、はい、あのそういう気持ちで働いている人はたくさんいます。でまあ、一方でその、まあ今ぐらいに繁盛して、はい、どんどん人を集めてです、ね、はい、若い人も含めて、あの仲間を増やしているような会社もあるわけですし、はい、それらがうまくその重なっていけばですね、はい、さっき言ったようなその2つの状況を兼ね備えたような企業がこれからどんどん増えていくということは、決してその難しいことではないんじゃないのかなとは思っているんですけどね。ただ、それがこう理想的な形で実現している事例はこれですというふうにはなかなか申し上げられる状態ではないかもしれないですね。
あの僕も愛読してるんですけども、あの望月さんはあの毎日あのメルマガ、はい、月曜日から土曜日まで、 毎日ですね、はい、で、まあ、今回こうやってお話聞く間にちょうど1年ですかね、はい、で記事にしたら、300記事ぐらいですよね、はい、うん、めちゃくちゃ内容濃いんですよで、あの、そうだよな、そうそうとかですね、いや俺思ってたんだよみたいなのが結構あって、でこれをあの まずあの世の中の温浴事業に関わるまず経営者の方は絶対読んできたと思うんですけども、
そう言っていただけるとありがたいですけど
それと、まあその温浴業界の支配人クラスといいますか、やっぱり温浴業界にいる以上ですね、あの何かやっぱり感じながら仕事をしていると思うんですね。でそういったことが本当にあの文章を読むと具体的に考えになりますし、場合によってはそれを体現ができる事例もたくさんあると思いますし、動けば動くで、今までと違うものも出てくると思うんですよね。ですから、まあ、実は今日はこれ宣伝したくてなんですけども、どうですか、メルマガの読者というのは少しずつ増えていったりはしてるんですか。
まあ、じわりじわりとは増えてるんですけど、ね、やっぱりまあ、有料なので、
はい、
ちょっとその、まあ、個人がね、クレジットカードを持ち込むという方式になっているので、はい、そういう意味ではちょっとハードル高いのかなというのはありますけど、ね、まあ、今後、まあ、せっかく書いてるんで、
はい、
もっとたくさんの人に読んでもらいたいなと私も思っていて、
はい、
で、まあ、一つはその過去のバックナンバーをですね、
はい、
まあ、有料会員の方にはやっぱりリアルタイムで読んでいただくことになるんですけども、ちょっと古くなった記事をですね、編集して、たくさんの方にもう少し安い料金でまとめて読んでいただくという形を作りたいなと思っていて、はい、で今ちょっとその方法をですね、研究中なんですけど、はい、まあ、ダウンロード本だったり、電子書籍出版とかですね、はい、そういうやり方が最近はあるので、そんなこともできないかなっていうのは。
1記事50円ですからねあれ絶対に関係者は安いですね。いやもう本当に結構な量だったんですよ、記事を読み返すのは。だけどなりましたね。で事例がですね、その直接音浴のことだけなくて、はい、まあ飲食店関係の事例を含めたりとか、
昨日行った飲み屋
とかそうですね、半分ぐらいはですから、これ別に温浴事業じゃなくても、はい、すごく勉強になるって言いますか、はい、活かせれるものなので、ね、ぜひ読んでもらいたいなと思いまして、いや宣伝します、
はい、
来週テルマイジャパンという形で、
はい、
あれは望月さんがもうメインになって、
そうですね、望月海さんのホテルスの中の温浴コーナーっていうのは、もともと何年前か忘れましたけど、望月海さんが温浴にちょっと興味があったんですね、
はい、
もともとホテルと飲食と、
はい、
っていうテーマでやってたんで、
ええ、
まあ、お風呂もその宿泊業にとっては非常に大事なアイテムなので、もう少し強化したいということで、はい、まあ、当時その音楽コンサルをやり始めてた私の声をかけて、で、まあ、一緒にその企画をですね、いろいろやって集客に協力したりとか、
はい、
まあ、そんな関係がずっとあって、で、まあ、その後しばらく離れてたんですけども、まあ、その後ちょっとマンネリに陥ってたということで、またご相談をいただいて、で、まあ、状況を聞いたらですね、
はい、
出店する会社も大体同じ顔ぶれて、
はい、
で、じわじわ減ってるような感じです、
ね、は
い、で来場者も増えてないというようなことだったので、それじゃあちょっと新しいいろんな事例を考えた方がいいですねということで、私が言ったのはですね、音楽業界って、まあ、見ての通り小さい業界なので、
はい、
まあ、うちの会社もそうですけども、その業界の中で仕事しているプレイヤーたちもみんな小粒なんですよ、
はい、
展示会に出展するっていうのは1コマ3メーター四方の資格をですね、借りるのに場所だけで30万、
それに32万
30万、
はい、
で装飾をこういろいろつけてくるすぐ50万円、
はいはい、
あとその期間中の人件費とかですね、
はい、
結構な費用かかるという、その費用をかけて展示会に出展して、手入れできるというイメージがなかなか皆さん持てないでしょうね、はい、まあ、その要は音楽関係の備品とかですね、消耗品とか、いろんなことをやっている会社がたくさんあるんですけど、皆さん そこで100万使うという、なかなか持てないでしょうねっていう話をして、なので、共同出展というか、
はい、
その3メーター3メーターじゃなくて、もっと細かく分割して、うん、場所狭くてもいいから、もっと安くできないということで、交渉してですね、それで、じゃあということで、まあ、細かく割って、たくさんの人に入れていくということをやりましょうという話になって、それで、まあ、今年はロックブースの中に、はい、柔軟者ですね、はい、が出展するという形をまずは作れた。なので、それを見て、来年、うちもやりたいっていう方が、さらに増えてくれたらいいなということは、期待しているんですけども、それとあと、セミナーですね、
はい、
セミナーも、乗り協会さんは今まで、各業界団体に声をかけて、はい、まあ、サーラ協会さんとかですね、スパシンコ協会さんとか、いろんなところに声をかけて、来ていただいてるようにしたいんですけど、やっぱり、来場者が今欲しい情報っていうのがちょっとずれてるなっていうのを思って、うんうん、やっぱり現場の方がたくさんいらっしゃるので、はいはい、もっとダイレクトに役に立つ情報が欲しい、うんうん、ちょっとアカデミックになっちゃってるところがあったので、
はいはい、
そこをもう少し現場に近い情報を提供した方がいいでしょうということで、うんうん、私の方で講師をいろいろ選んでですね、うん、私自身もこの先生の話は聞いてみたいなっていうような方にも、うん、声をかけて。うん、セミナーをですね、全部タイトルと講師を考えて、
はい、
これでいきましょうっていうことになって、それで、まあ、もう大体万円礼の札があって、
そうですね、はい、
そんな感じになってます。今年はちょっと例年とは違う趣がですね、感じられるんじゃないかな。
講義数も多いような気がするんですね。
はい、私も聞きたい話は結構あるんですけど、はい、自分が聞きたいタイトルをお願いしたみたいなところがあります。
なるほどね、はい、そういった意味ではね、はい、まあ、私大阪で、はい、まあ、お風呂の集まりみたいなのがありまして、はい、まあ、それに、まあ、最初は施設側として参加してて、はい、まあ、最後はちょっとこう運営側にもあったんですけども、はい、どうしてもそのお風呂の、まあ、運営者側が集まらないんですよね。お風呂学校って名前でやってたんですけども、来るのはお風呂の、経営関係の人でなくて、まあ、業者さんばっかりが集まってしまうというような、ね、状況で、どうしてもやっぱりその、集まった中でお風呂の運営者の方がワクワクするような夢のあるようなそういった、まあ、場がですね、まあ、作れなかったというか参加してもらえなかったというのがありましてね、その辺がやっぱりもっともっとその大切なのかなと。
そうですね、まあそうは言ってもなかなか運営者というと会社によってまあ、社長がそのイコール店長というか支払いをやっててっていうような、はい、組織が一番、ね、いい形になってると思うんですけども、そうじゃないところがたくさんあって、
そうですね、
まあ親会社は全然別の同士だったりして、はい、で、まあ、雇われ店長というような形になってたりすると、なかなか時間も自由に使えないとですね、その店を開けてどっか集まりに出るっていうこともしづらいような感じがあったりとかですね、しますので、で、そもそも会社が現場にそういうその、まあ、その発展的なその勉強とかですね、
はい、
とあまり求めてなくて、ただ施設を回してくれればいいという認識でいる会社がかなり多いと思うん
ですね。
まあ、卒産業ってよく言われちゃいますけども、はい、要は会社がお金を出して箱を作って、あとは運営で回してくれればいい、それで翻訳事業ってそういうもんなんだというような認識に立っておられる会社がまだ多いと思うん
です。はい、
そうすると、そのなかなか現場の人たちが集まって、免許を買ってですね。
まあ、音浴業界もこのままじゃいかんのじゃないか、いかんね、その辺をこう、こうなるぜみたいなのを、このままだ。
まあ、さっき言ったようにですね、結局その音楽の役割として、本質的に残っていくのは、はい、その体を温める、
はい、
まあ、一部冷やしてその刺激っていうのもありますけど、基本的にその体を温めることによって、
はい、
その健康と、まあ、女性の場合は美っていうのもかなり大きな話ですけども、それを獲得していくんだっていう、その場を提供するのが音楽施設の役割として一番重要になっていくだろうと。で、質問なんでしたっけ？ああ、未来ですよね。で、そこがだから一番の本質で、
はい、
で、それ、要はですね、お湯と熱気と蒸気を使って体を温める、
はい、
あと、露天ですね、はい、その家庭にどうしてもない魅力っていう意味では、外気に当たりながら、はい、というような、こういう魅力っていうのは、温浴施設の基本的なその本質的な価値として残っていく、
ええ、
でそれ以外のあらゆることはまだ変わる要素が多いのかと思うんですね、
ええ、
全然完成してないと
思うんですね、はい、
例えばよく言いますけど演奏は、
はい、
あ本当は使いたくない、
ええ、
みんなそう思ってるけど使わざるを得ないという状況がずっと続いてるんですけど、じゃあこれ20年経っても50年経ってもまだ同じなのかって、多分そうじゃなくてどっかで技術革新が起こると思うんですね、でそれを起こすのが誰なのか、誰が本気でそこをですね、打ち破ってくれるのかということだけだと思うんですね、ポスだってそうですね、その業界が遅れていて、いまだにクラウドを稼いできない、
はい、
なんでかっていうと、その業界のロットが小さいから、ポスの開発、システム屋さんがですね、本気で開発に着手できないんです。でまたに券売機か昔ながら その自分のところにサーバーを持つタイプの古いポスター2社確立みたいな状況なんですけども、飲食業界とか美容業界とかみんなクラウド化してタブレットでやってますよね、
経費もイニシャルコストも非常に安くて済む
は
ずですよね、
はい、月々 のレンタル料なんて本当に大したことないですし、で使ってる機器はもう市販 の iPad で十分という時代にとっくになってて、技術的には確立してるんだけど、その業界にはまだそれが来てない。これは、まあ、どっかで変わるはずですよね。というふうに、あらゆることが、もう変わるその準備ができているとか、変わりたくてうずうずしているという状況にあって、変わらないのは本当に体を温めるとかですね、露天風呂でビッグソラーを眺めるとかですね、そこだけだと思うんですよ。あとは全部変わる。
そういった意味では、すみません、まあ、今、20% の人が、はい、利用されているということですよね、はい、で僕はこの 20% が、まあ、その 30% になると、それは今と同じことをやってたらダメだと思うんですけども、はい、その可能性も秘めているんではないのかなと思うんですね。でそれにはやはり、その経営をされている方がそこのところに、まあ、その確信を起こすためにはやっぱりその気づいていただかなきゃいけないというのもありますし、で、まあ、そこで一緒に働いている、まあ、人たちもそういったことがどんどんこれが便利ですよというようなことをやっていくことによって変わっていくと。
あとはその、まあ、その実際に今その業界内で、はい、その音楽の仕事に携わっている、まあ、我々みたいに間接的に、はい、あるいは直接現場運営された方も含めて、はい、もっとその疑問を持って、
はい、
これはこのままじゃいけないよねっていう気持ちを持ってですね、はい、どうしたらいいのかなっていうことをですね、はい、みんながもっと考えないといけない、まあ、どんどん変わるだろうなというふうに思ったんですけど、ね、うちもそのためにですね、内地へ絞っていろいろ提案をしているわけなんですけども、やっぱりそれをもっと加速していかないとですね、ちょっとその世の中の流れに追いつかない。
そうですね、浮いてきぼりになりますよね、はい、考える人たちがいない業界になってしまう。月曜日から土曜日まで毎日届く望月さんのメールマガジンアクトバスニュース、多くのアイデアや気づきでいっぱいです。 翻訳業界の方は必ず読んでいただきたい必須アイテムですね。さて次回最終回は一見クールな望月さんの本性を暴きまくる相棒のお話、じっくりとお聞きしたいと思います。